とうございました。それでは今朝は小金井牧師より行く末を見つめる目、行く末を見つめる目と題してメッセージを取り付けていただきます。メッセージに先出しまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は創世記50章1節から10節です。旧約聖書創世記50章1節から10節です。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。その喪の期間が明けた時、ヨセフはファロの家の者に告げて言った。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかファロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきます。とパロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行って、あなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族たちも登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地ゴレンハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため7日間葬儀を行った。
先ほどのフルートまたピアノの演奏を聞きながら、イエス様がお生まれになった日はどのような夜空、またどのような空気が流れていたのかなと、思い巡らしながら、耳を傾けていました。イエス様がお生まれになったそのこと、また私たちも待ち望む季節になりました。その中で、先週の日曜日には坂田美和子さんが日曜日の朝このイエス様のもとに、飛び立って行かれました。今朝まず美和子さんの、ことを偲んで、美和子さんが大好きだった歌を皆さんと一緒に歌いたいと思います。救い主イエスと一節と三節を共に歌って美和子さんをお忍びたいと思いますが、多くの方が前夜式葬式に来られましたので、美和子さんの経過のことをご存知だと思います。長らく2年、3年近くになりますか、 検査で肺がんが見つかった時はもうステージ4で、そこからの治療、本当にたくさんの治療を耐えられながら、そして最後にはご自宅の方で療養なさり、召される1週間前に加古川医療センターの方で緩和ケアの方に入院なさいました。本当に最後までしっかりとしたいつも通りの美和子さんでした。死を静かに仰ぎ、そして死を待ち望んでいらっしゃる。体はどんどんと衰えて、その苦しさというのは周りの者の目にも映るようなことがありましたが、内なる霊は変わらずに死を仰いでいらっしゃる。その姿は変わりませんでした。大きなメッセージを残してくださったなと、今この先週の月曜日火曜日葬儀を終えた後もずっとそのことが巡っています。皆さんのそれぞれのうちにも美和子さんと過ごされた思い出、交わされた言葉、成人科でご主人の坂田さん、正人さんと一緒に成人科を長い間教会でも担ってくださって、そこで交わり持っておられた方々も多くいらっしゃると思います。その面影を胸にしながら、そして希望の道のりをたどって今イエス様のもとに帰られた、そのことを思いながらこの一節三節を座ったまま一緒に歌いましょう。様、この世の71年間の生涯を終えてあなたの身元に召されました坂田美和子さんを偲んで、今心を合わせて見舞いにおります。若き日に天地創造の神がおられることを聞いて、もし神様がおられるならとあなたを求めて救いを受けられました。その生涯は愛を持って神と人とに仕える日々でした。美和子さんは体力が弱っても、内なる霊は最後まで主を仰ぎ続けて、大切なメッセージを残して、あなたのもとへ、天のふるさとへ旅立って行かれました。飛び立って行かれました。今は、涙も病も苦しみもない御国で、イエス・キリストの腕に抱かれていることを思います。走るべき工程を走り、そして今義の栄冠が美和子さんの頭にあなたの手によって置かれていることを思います。天を仰ぐ私たちにあなたの慰めを与えてください。また互いの荷を分かち合って 長年連れ添ってこられた、また共に神様を礼拝し歩んでこられたご主人の正人さん、まためぐみさん、ひとみさん、ご家族のお一人お一人に、お一人お一人にとっては宮子さんの姿が見られないことに悲しみと寂しさが募っておられると思います。その寂しさを埋めてもあまりあるほどの天からの慈しみと慰めで満たしてください。悲しみの中から、寂しさの中から、あなたの希望につながる道のりを見上げていきます。死から復活されたイエス・キリストによる復活の希望を握らせてくださり、日々を導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。まあ、フルートの音色を聞くと、去年の12月何人もの方々が召されていったなということも思いながら、けれども寂しさ以上にそこから見上げる希望があること、改めてこの朝も握らせていただいています。私たちはしばらくこの創世記を見てきました。今朝は50章最後の章です。ヨセフの生涯シリーズ14回目を迎えて、今日最後の50章まで、来ました。ヤコブ、父ヤコブが死んで、そして、その埋葬する、それが50章に出てきました。ヤコブはこの息子たちに囲まれながら臨終のとこにあって、その一人一人の子供たちに顔と顔を合わせて、顔を見つめて祝福を祈りました。長子ルベンから始まってシメオン、デビと続きます。まあ、親が最後に子供に語るメッセージ、それはその人のこれからの生涯を力づけ、そしてまたこれからの自分たちの道のりを見るような、示唆するような、本当に影響力のある言葉であったと思います。他のどんな言葉よりも力があったでしょう。自分の子供たちにどのような人生の目的地を眺めさせるかという、そのような祝福の祈り、言葉でした。そしてそれは自分たち一人一人に終わらず、やがて自分たちから生まれてくる子供、孫、そしてつながる十二部族に向けての言葉でもありました。ヤコブは十二人の息子たちにそのことを祈り語り継げると、まあ息絶えた。49節のところから前回見てまいりました。そして50章の一節、こうあります。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフにとってみれば、生まれてから17歳まで、あの多感な時期に突然父親と裂かれるようにして、お兄さんたちに恨まれてエジプトに売られてしまった、もう二度と会えないかもしれないという思いの中で、神様の手の中に運ばれて130歳になった年老いた父ヤコブとエジプトで再会を果たすことができました。それから17年間、ヨセフの生、ヤコブの生涯は147歳ありましたが、ヨセフが共に過ごせたのはほんの34年間、若き日の現役時代の父親を見ることはありませんでした。その父が目の前で息絶えて、そしてその顔に取りすがって、まあ、泣いたというんです。そして医者たちに命じて父を40日間かけてミイラにしたと。当時のエジプトではこの埋葬においてミイラにする専門家が、まあ、いたそうですが、その際にはこの呪術的なこと、 を、まじない的なことを行う宗教行事というものが伴いました。ですからヨセフはそれを避けるために、それをしないようにお医者さんに頼んで、このヤコブの遺体をミイラにしたというんです。ヨセフはこのエジプト文化の中に生きてきました。しかし、エジプトにあるこの宗教、目に見える偶像、あらゆる偶像に対してですね、自分の信仰が混ざるようなことはしませんでした。エジプト人たちはこのヤコブの死に際して70日間、約2ヶ月ヤコブのために泣き悲しんだとあります。エジプトの人たちは自分ごとのようにヨセフと悲しみを共にしました。ヨセフやその家族はエジプト人から見ればですね、彼らは目に見えない唯一の神を信じる民、これはエジプト人にとっては、とても理解しがたいことであったと思います。エジプトにはアラヒト神があり、あらゆる神々がいました。それが自分たちの神、信仰の対象だったわけです。目に見える神であるからこそ拝むことができるのに、ヨセフたちは目に見えない唯一の神を信じて礼拝している。到底自分たちとは違う、この異質に感じる人々であったはずだと思いますが、しかしそれはそれとして、ヨセフもまたヤコブもその家族たちはエジプトの人たちに愛されていました。慕われていたということがこのところからわかります。ヤコブが死んだことを悲しみ、またヨセフが悲しんでいることを自分のことのように悲しみました。そして門が開けると、ヨセフはパロに願い出て、父ヤコブが命じておいたあの約束の地に自分を葬ってほしい、カナンの地に葬ってほしいということを、そのことを実行するためにパロにですね、あの約束の地、カナンの地に、葬りに行かせてほしいということを願い出ます。アブラハム、ヤコブのおじいさんであるアブラハムが買い取ったヘブロン地方にあるマクペラという畑地の洞穴にある先祖の墓です。ここにはアブラハム、そして奥さんのサラ、ヤコブにとってお父さんお母さん、そして、奥さんもここの墓に葬られていました。ヤコブを葬るためにエジプトからカナンの地へ向かいました一行は。それはですね、まるで、大名行列のよう、まるでエジプトの国葬のような、荘厳なものであったようです。先ほど読んだ50章の中には、パロのすべての家臣、エジプトのすべての長老、戦車、そして騎兵がこの葬儀に同行したっていうんですね。その一行でした。あのヘブロンの地から長い道のりを、ゴシェンの地から長い道のりをかけてヘブロンまで旅立っていったんです。そして立派な哀悼の式が行われたとありました。先住民であったカナンの地に住んでいた人たちは一体何事かと、そのことを目を見張ったようです。何がやってきたのか、そしてその荘厳さに圧倒されて驚いて、これはエジプトの国葬だと、11節を読むとですね、カナンの人々は驚きながらこのヤコブの葬儀をですね、旗で見ていました。ヤコブは130歳でヨセフの待つエジプトへ一族と帰流しました。そこに向かうとき、初めは主があなたに与えると言われたアブラハム、イサクに約束してくださった約束の地、カナンの地を離れることにためらいがありました。けれども祈りの中で神様に尋ね求めて祈っていくときに、神様ご自身からエジプトに下り、また私自身は必ず エジプトに下ることを恐れるな。そこであなたを大いなる国民としよう。私自身があなたと一緒にエジプトに下って、また私自身が必ずあなたを導きに上ると言われました。そう語られて、ヤコブはエジプトへ向かうことを決断しました。ヨセフが待っていたエジプト。そしてこの言葉の通り、長い気流車の時が経て400年続きます。やがて私自身が必ずあなたを再び導き上るといったその言葉はですね、モーセの時代になってそれが成就します、実現します。民はエジプトを出て再び約束の通りカナンの地へ神が民を連れ上ることになりました。アブラハムに与えられていたその約束がですね、息子イサク、その子ヤコブ、そしてヨセフ、それから400年にわたって神の言葉は生きていて、その時代その時代の人々の中に生きて働きました。そしてそこに神様の約束されたことが着々と、まあ、実現していったんです。これが神様のご意志でした。まあ、摂理とも言えます。神様のご意志の中で、その時代に生きる者たちには、それがどのような意味を持っているのかを見極めることができないかもしれませんが、その連続の中に、一人子であるイエス様がこの地にお生まれになりました。イエス様がお生まれになる700年も前から救い主メシアが生まれるんだという予言がイザヤを通しなされていました。他の預言者を通してメシアが生まれると、エッサイの根株から新芽が生えと、その御子には素晴らしい霊が注がれていると予言がありましたが、そのエッサイの根株が生えてダビデの子からイエス・キリストが生まれるまでの間にいろいろなことがあってですね、あの言葉はもうなくなってしまったんではないか、耐えてしまったんではないか、あの約束はもう保護にされてしまったんではないかと、歴史の中を歩みながら民はそのようにうめくような時代もありましたが、しかし神様の言葉は確かにその約束の通り成就したんですね。イエス様はこの地にお生まれになりました。そして救いの道を開かれました。その中を私たちも、その流れの中を、一貫した流れの中を私たちも今、ほんの短い何十年かの生涯かもしれませんが、歩ませていただいているものであるということ、壮大な神様の手の中にあって、自分のこの短い、この小さな生涯が置かれているという視点を変えて自分の生涯を見るならば、これは本当にすごいことです。私たちは素晴らしい救いを神様から受けている、恵みによって受けているものであります。50章には登っていったという言葉が何度も出てきます。これは、まあ、私たちも上京するという言葉を使いますが、都に登る、神様の視点から見るならば、神様の約束の地へ向かう、そのことを登るという表現を聖書は使っています。あそここそが都、エルサレム、そこに登っていったと。そしてこのヤコブの葬りからまた続く時代がありますが、神様のご計画というものが貫かれていた生涯でした。創世記の15章13節14節、これは50章開いている私たち、今日50章開いていますが、15章というのはだいぶ時代が遡ります。これはアブラハムに語られた神様からの言葉でした。こう書いています。アウトラインもありますので、ご覧ください。あなたの子孫は自分たちのものでない国で 希留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし、彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。当時この言葉をもらったアブラハムにしてみれば、何のことやらかわからない。けれどそれがイサク、ヤコブ、ヨセフ、そして後続いてモーセの時代にこのことが実現します。時代を超えて長い時間をかけてこの言葉が実現する時がモーセの時代にやってくるんです。エジプトに帰留した者たち、ヤコブを葬った後、息子たち12人はまたエジプトに戻ってきて、エジプトの生活が始まります。その12人の息子から子供が生まれ、孫が生まれて、またひ孫が生まれて、その4代目、モーセはレビ族でした。レビの4代目がモーセだったんです。モーセはレビ族の4代目にあたりますが、この与えられた神様の約束がモーセの時代に確かになされていくことを私たちは聖書から見ることができます。神様のご意志による神の計画というものがありますが、その全貌というものを自分の人生に置き換えるならば、私たちはその全貌というものを見ることができません。限られたわずかな部分だけしか見せていただく、わずかな部分だけを見せていただくようなものです。すべてを目で見て実感するということはできませんが、この創世記から見るならば、それが確かなものであるんだということを信じて受け取ることができます。たびたび開いてきましたエレミアの29章、これ12節から13節です。ミスプリントですが、12節から13節、一緒に読みたいと思います。エレミア29の12から13、はい。私はあなた方のために立てている計画を知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。見えざる神の手が人の生活の中にあってことが成し遂げられていく。神の摂理と言えるような言うような手がある。ヨセフの生涯を通して繰り広げられる世界は、私たちにこのことを深く語り続けてくれています。まあ、そんなことを見ながらヨセフの生涯シリーズの中で何度もですね、このエレミア書を開きました。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなくて平安を与える計画だ。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この言葉が語られたのはお先真っ暗なそのただ中で、この希望の言葉が語られました。どれぐらいの人がこの言葉をアーメンと、アーメンと受け取ることができたでしょうか。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。悲しみの中に、苦しみの中にあっても私はあなたと共にいる。そのメッセージがですね、この中に込められています。まあ、先週の日曜日の朝、坂田美也子さんが召されました。その2週間ほど前だったと思いますが、まだご自宅で療養されておられる時に、しばらくお顔を見ていなかったので伺いました。 まあ、最後までですね、この力、歩ける力があるときまで、杖をついてまでですね、この礼拝に集っておられましたが、秋以降はその体力もなくなって、自宅での療養が続き、しばらくお顔を見ておりませんでしたので伺いました。ベッドに横たわっておられたその姿は、まあ、今までと変わらない、まあ今まで以上と言いましょうか、輝いていました。イエス様により頼んでいるということ、その強さを秘めた穏やかな姿、イエス様を慕っておられるんだなということがその姿から伝わってきました。まあ短い時間、お疲れにならないように短い時間と思って伺いましたが、まあ時計を見て見たらですね、まあ小一時間過ぎていたんです。いろいろなお話をしました。まあ宮子さんが日頃教会で気にかけておられた方々のこと、今こうですよ、そうお話しすると祈っていますと言っておられました。まあ、いろんな話をする中で会話と会話がその途切れる時が何回かあって、その話をする中で何度か神様のご計画はどうなのかしらとポツッとですね、天を仰ぐようにして何度かその言葉を口にされたんです。まあ、それはこれから自分はどうなるのだろうか、癒されることを信じてずっと祈ってきたけれども、そうでない現実がある、その狭間でただ一点主に目を上げておられるように見受けました。そしてその何週間か後に医療センターの方に入院なさった、その週の金曜日、召される2日前でしたけれども、病院に伺った時は、まあ、体力の衰えがさらに増しておられましたけれども、そのお姿はですね、変わることがありませんでした。主を仰いでいるその力強さ、それは今までと全く変わることがありませんでした。まあ、召された後、斎場でですね、ひとみさん、そしてめぐみさんといろいろお話しする中で、聞いた話でしたが、召される2日前、私がお尋ねしたその日の夜のことだと思いますが、はっきりとしっかりとお母さんとこうやり取り、コミュニケーションするときが、まあ、30分ほど、本当に不思議なようにその時間が与えられたというんです。2人の娘さんがそばにおられて、まあ、宮子さんは声が出にくかったので、何か書くものといってノートとペンを持ってきて、くれるように言われて、それを渡すと、まあ、寝たきり寝たままで力を振り絞ってですね、そのノートに何かをこう書かれた、思いを伝えるために力を振り絞って、書かれました。そのメモをですね、写真で撮って、2、3日前に私の携帯に送ってくださったんです。そのメモ、まあ、家計簿、そばにあったノートは家計簿で、それをこう宮子さんがですね、書いて、綺麗な字でした。いつものような力強い綺麗な、必死になって書いたということがわかる。そこにはこう書いていました。神は私たちの神ですから、良いことを計画してくださるので心配することはありません。私はお葬式の中で、神様は奇跡もなさるけれども、そうならない、甘んじてその状況をそのまま許される、神様のご意志を持って導かれる摂理の神であるということをお話ししました。まだまだ宮子さんの活躍される場があるだろうと、もう少し、もう少し見守ってほしい、いろんなことを見届けてほしい、71歳でしたから、まだまだ見届けてもらうことがたくさんある、そんな思いがご家族はもちろん私たちにもありました。そのように、まあ、祈ってきましたけれども、そうならなかった。けれども、 その祈りがその通りにならなかったから、奇跡が起こったから、愛されていて起こらなかった、そうならなかったから見捨てられた、忘れられたのではないんです。変わらずに神様の愛は注がれ続けているという事実があります。ヨセフの生涯もそうでした。ヨセフの生涯は願っていないことが向こうから降ってくるようにやってきた。お兄さん12人の兄から妬まれて、憎まれて、エジプトに売られて、そしてなんで神様このようなことが私の身に起こるんですかというような出来事の先には、続いて人々から受ける扱いによって濡れ衣を着せられて投獄されたり裏切られたり苦難を通りました。そのためにですね、ヨセフは神様この苦しみを私から取り去ってくださいと祈ったんではないでしょうか。あのイエス様こそがそうでした。イエス様は十字架にかかられる前、ゲッセマネの園で天のお父様に渾身の祈りを捧げました。主よ、どうぞこの杯を私の前から取り去ってください。あの十字架にかかって罪人として十字架にかかる、その杯を、それを私の前から取り去ってください。祈りましたが、そうはなりませんでした。あなたの御心のままにしてくださいとイエス様は最後祈られました。祈らなかったけれども、そうならなかった。神様のご意志がそこにありました。神様のご計画がそこに置かれていました。そしてイエス様はその摂理の神様の手にご自身を委ねして、あの十字架に向かわれました。ゆえに私たちは今このように救いを受けるものとなりました。神様のこの貫いている愛の中に、私たちは恵みによって救われて、その神様のご意志ご計画の中に、私たちの小さな存在、この小さな存在の歩みの中にも神様のそのご意志が働いています。ヨセフは誰も自分のこの自分に着せられた汚名を取り除いてくれる人は、寄り添ってくれる人はいませんでした。けれどそのすべても神様の手の中で運ばれているということを受け止めて、その苦難の中を歩まれました。そしてこの50章の20節最後には、起こってきた出来事を振り返ってヨセフ自身が告白している言葉があります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。自分の願ったような道のりではなかったけれども、神様のご計画ご意志のもとに私の生涯を置かれ幸いであった、そのような告白が響いてきます。摂理というのは神様の意志、それは創造主である神の恵みによる永遠に対する計画であります。神様は摂理の手で被造物である私たちを目的地に導くお方です。けれど限りのある私たちにとってみれば、全貌を見渡すことのできない、平面でしか物事を見ることができない私たちにとってみれば、時にその道のりは理解を超えた、理解しがたい苦しみを生む、悲しみを生むものであります。天が地よりも高いように、 私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと、イザヤ書の55章の9節にあります。私たちの思いをはるかに超えたお方の身思い、それを自分で測ることはできませんが、そのお方が愛してくださっているという愛の中に身を置くときに、辻褄が合わないさまざまなことも委ねていける、そこに神様の愛を受け取っていけるんではないでしょうか。神様を見上げることができるならば、神様は祝福を与えてくださっていることを私たちは知ることができます。その祝福の中を歩むことができます。先週の礼拝で祝福とは一言で言うなら、あなたに神の愛が注がれていること、それはヨハネの3章16節にある、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、あの言葉に集約されているとお話ししました。願っている祈りがあり、そうならない現実、そのような場面にほとんどの人が出くわし、またそのような状況に身を置かれたことがあるんではないでしょうか。宮子さん自身はこのことをどう受けておられるんだろうか。ずっと私の中でそれが巡っていました。願っている祈りがあるけれど、それがそうならない現実の中で、宮子さんはこの現実をどう受け止めておられるんだろうか。けれども召された後にこのメモを見せていただいて、力強い大切なメッセージを身をもってですね、身をもって残してくれたように思いました。神は私たちの神ですから、良いことを計画してくださるので心配することはありません。宮子さんの信仰告白が、私たちに対しても大きなメッセージを、残してくれているように思います。アブラハムの時代にすでに語られていた神様の祝福、そのご計画というものがありました。やがて約束の地へ戻ってくる日が来る、それは本当にそうなったんです。私たちに、21世紀を生きる私たちに与えられているこの相続の地、約束の地とは何であろうかと考えます。ヘブル書の11章の9節にはこう書いています。アウトラインにもありますので、一緒に読みたいと思います。アウトライン裏面にヘブル書の11章の9節10節、はい、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アブラハムは祝福、約束の地をもらうという祝福をいただいていましたが、この地上でカナンの地はアブラハムには、アブラハムを所有することはありませんでした。アブラハムはカナンの地に住みました。神様はあなたにこの地を与えると言われましたが、実際にアブラハムが自分のものとして、この地上で自分のものとすることができた土地、唯一のものはあのマクペラにあるお墓だけでした。イサクもヤコブもそれは同じだったんです。祝福するといえばですね、この地上で大いなるものをいただくと考えましたけれども、唯一アブラハム、イサク、ヤコブが手にしたのはあのマクペラの地の墓だけだったんです。 祝福の約束をいただいたものの、アブラハムはこの地上にあって旅人、寄留者としての天幕生活でした。それはイサクもヤコブの代においても変わりませんでした。けれども彼らが忍耐強く自分たちに与えられた約束、その実現について焦らなかったのは、彼らはもう片方の目で固い基礎の上に建てられた天の都、天にあるエルサレムを見て待ち望んでいたからです。片方は実際に自分の足をつけたこの地上ではないんですが、もう片方の目で天の都、その場所を見上げていました。この都の設計師は神ご自身であると、先ほどのヘブル書にありました。その都というのは、私たちがこの地の生涯を終えて向かう天のエルサレム。ヘブル書同じ12章の22節に、あなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのですとあります。私たちもここを目指すものです。ここにすでに私たちの相続地があるんですね。アブラハムに約束されたものは単に地上的なもので、ものだけではなくて永遠のふるさとでした。私たちもまた同じようにこの地では寄留者のよう、仮住まいのようにして過ごします。得られるものもわずかかもしれませんけれども、約束された天の御国が最終的な相続地として備えられているんですね。アブラハムもイサクもヤコブもヨセフもそこを見つめていました。信仰者たちの話がヘブル書の11章に出てきますが、そしてもう一つ、私たちにとっての約束の地、カナンの地を考えるときにもう一つのことが浮かびます。それは、私たちがこの地で治めるべき主から任された使命、果たすべき自分に任されたフィールド、召された使命、召しです。やがてヨシュアに連れられて、あのイスラエルの民はカナンの地を再び踏むことができました。その中で、ヨシュアとカレブ、あのカレブは85歳になった時、ヘブロンの地がまだ征服されてないのを見て、取るべき地はまだ多くあると言って年老いたこのカレブは出ていきました。私たちにとってもまだこの地においてですね、神様の名によって勝ち取るべき地がたくさんと残されています。救いに導かれるそのパイプとなり、イエス様のところに人々をお連れしてくる、このそれぞれに主から任された使命、召しです。それは皆それぞれに与えられています。誰一人同じものはありません。私自身のことを言えば、私は高校生の時に受洗しました。洗礼、イエス様信じて、そして喜びの中に置かれました。けれどもう一方で、ずっと自分が願ってきたこの進路、目指す道のりへそのまま力を注いでいました。しばらくしてそのような歩みを続ける中で、自分は約束の地に入っていないという言葉がですね、何度も何度も何年にもわたって巡ってきたんです。自分はいるべき場所にいない、そんなふうに思うようになりました。生活自体は充実していました。教会でも奉仕していました。やりがいのある仕事にもついていました。けれども、約束の地を目指さなければならない、その思いがですね、たびたびと 誰に言われたわけでもない。たびたびとそれが私の内側で巡ってきたんです。そして10年以上かかりましたけれども、そしてその間にも神様のさまざまな取り扱いというものを受けながら、御言葉によって一つ一つの足場を固めながら献身へと導かれました。皆それぞれに与えられている神様からの使命があります。あなたにとってそれは何でしょうか。それはですね、あなたの人生をまるで無視したかのような全く脈絡のないものではありません。それはもうすでにあなたの人生の歩みの中で始まっていることなんです。あなたの人生で培われてきた、自分の身に起きてきたさまざまな事柄の中に、すでにそれに向けての準備がですね、始まっています。神様、それを用いてあなたに大切な使命を託して、取るべき地へ送り出され、そして神様の実りを見せてくださろうとしています。私自身がそうでありました。ある人にとってみれば、その歩みの中での大きな痛みや困難、なぜ私がということ、けれどそのなぜ私がという事柄を神様は神の手で良いものに作り変えて、そしてそれをやがての時に用いてくれる。なぜですかと言ってる間にはそのことは分かりませんが、やがてその培われた中にも準備が始まっていたということを私たちは後になって知るものです。ヨセフ自身はあの夢を見た日からずっと自分に与えられた使命が何であるのか、それが何かはその17歳の時点でははっきりとは分からない、分からなかったまでも、その夢を持ち続けて、夢を与えられた神様を仰ぎ続けて、神様のご意志の中で一つ一つの事柄をに運ばれて、その生涯をひたむきに走りました。やがてそれは次の時代につながり、そしてダビデにつながり、イエス様につながり、そして今恵みを受ける私たちにつながれています。12人の息子たちがこのヤコブを葬った後、残された12人の息子、兄たちは父亡き後、弟ヨセフが思いを覆すかもしれない恐れを抱きました。お兄さんたちの中でもしかすると何か気持ちの上で未解決な面があったのかもしれません。許されたという自覚に欠けていたのかもしれません。兄たちはですね、ヨセフの前にひれ伏しました。これ50章の後半に出てきますが、私はあなたの奴隷ですと、もう一度ヨセフの前にひれ伏すんですね。17歳の時見た夢がこの時にも及んでも現れとなっていました。これに対してヨセフは何と答えたか、50章聖書本文から見たいと思います。19節からお読みしましょう。19節からお読みします。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私の悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。許しは神から来る、そのメッセージがここに込められています。私も許されている、あなた方も神の前で許されているものです。 このように告白し、この後ヨセフとその兄弟たちはエジプトに帰流生活が続き、このヨセフも110歳の時にエジプトで最後を迎えます。いつか神様がイスラエルの民を約束の地に連れ上る時に、必ず自分の遺体も携えてカナンの地に登っていくことをヨセフ自身も子供たち孫たちに誓わせました。ヘブル書の11章22節には、当時のことを振り返って新約の時代にですね、こう書いています。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ヨセフもエジプトの脱出など400年先を見据えることはできませんでしたが、自分が召されるその時に神の約束が握られて、その約束は流れていることを信じて、イスラエルの子孫が脱出する時に、その時は必ず来るから私の遺骸を携えてほしいと命じました。その日から400年、モーセがエジプトを出エジプトを果たす時に、モーセはヨセフの棺を携えて目指すカナンの地へ向かったと、新命出エジプト記の13章にそのことが記されています。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、必ず、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時、あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。神様の祝福、その約束は今も生きています。それは私たちに将来の希望を与えるためのもの。私たちのその短い生涯の中に織りなされていく神様の手の中の祝福が注がれています。いろいろなことが、願ったようなことがならない、思ったようにことが運ばない、なぜですかという事柄があっても変わらないのは、神様が私たちを愛してくださっている。そして神様が私たちに与えてくださった夢、その志、その御言葉を握った言葉は必ず実現していくということです。そのことを思いながら、今しばらく御言葉に応答して祈りたいと思います。行く末を見つめる目と、今日メッセージの題をつけました。アブラハムが、イサクが、ヤコブが行く末を見つめる目がありました。私たちにもその目が与えられているでしょうか。宮子さんが行く末を見つめながら、神は良いお方ですから、神の計画は良いものだから心配することはないと、その行く末を見つめて告白したようにですね、私たちもそれぞれで主の御前に今告白して祈りを捧げていきましょう。それぞれで祈りましょう。天地の作り主の大きな愛が、礼拝を捧げている私たち一人一人にこの朝も注がれていることを、天のお父様、心から感謝いたします。ヨセフの見た夢の中に、神様が生きて働き、人を通して神のご計画が実現していたことを思います。あなたはいつもそのようにしてことをなされるお方です。小さな存在である私たちの日々の営みの中にも、あなたのご意志、 摂理の手が置かれています。どんな時にもただあなたを信頼して歩むことができるように、助け主である聖霊様、私たちを導いてください。その私たちの小さな働きが神がなされる大きな働きの予兆となるかもしれません。限りのある私たちにはその全貌は見えずわからないですけれども、自分が取るに足りないと思うような小さな事柄においても誠実に取り組んでいけますように助けてください。そしてこのクリスマスの時、私たちの愛する人々を、あの人この人、あなたの御前に取りなしに乗りながら御前にお連れすることができますように、お一人お一人豊かに祝福して、あなたの栄光を見せてくださいますようにお願いいたします。取るべき地はまだたくさんあると、私たちの召された場所、いるべきところ、そこに身を置きながら、この世の与えることのできない喜びをその場所で味わい知ることができるように祝福してください。イエス・キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。